熱血
人体塾
超エアン。皆さんこんにちは。熱血人体塾超エアン。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は重田舞子、そして熱血人体塾超エアン塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超エー代表取締役の長田治さんです。お願いします。
はい、お願いします。
塾長、私かっこいい声でしょ。
なかなか今日ハスキーでセクシーな声を出されて。そうでしょ、いいですね、しげたさん、
はい、今日はそんな感じでいこうと思いますね、
はい、今日はそれでいきましょう。
すいません、はい、10月最後の放送になりました。
はい、
はい、もう11月ですよね。
そうですね、
早いです ね、 早いです ね、 ね、2010年もあと少しとなりました。
そうですね、
11月1日からはですね、恒例となりました今年の世相を漢字一文字で表す、
なるほど、
今年の漢字の募集が始まります。
そうですか、
ね、え、去年は新だったんですよね、
はい、なるほど、
政権交代、新型インフルエンザ、はいはい、なんかこう制度がいろいろ新しいものができたとかね、はい、そういうことでありましたけれども、はい、今年はどうでしょうね。
そうですね、いろんな出てくるの違いますか、人によっては、
ねえ、
ね、え、話題が違うんで。
塾長的には、
私はですね、今年はやっぱりこの水域海域の問題でですね、かなりお隣さんと問題が起きましたからですね、
はい、
まあ、教会の境と、
境、
教会っていうとあかんから境やね、
あ、はい、教会に教という字で境、
はいはい、字をね書かれてる方があれ清水寺の森清範さんっていうですね、はい、坊さんですけども、ね、いつもこの間ちょっとたまたまですね講演があって行ってきたんですけど、
あ、そうですか、
私が森清範です、いつも後ろから撮られてるから私の顔わからないでしょとあれが非常に寂しいとあれ本当は書きながらこう顔を後ろ向けたら私の顔がわかるんですけどねって、えらいぼやいてはりましたけど、
あ、そういうこともお話になるんですね、
は
い、
なかなかね面白い坊さんでですね、
本当ですね、
まあ、かっこよく言えば、清水寺の森清範芸家芸家っていう名前普通つけるんですね、呼ぶ場合は、ああいう高貴な人の場合は、
はい、
なかなか楽しい公演でしたけどね。
そうか、塾長は堺という字で、
はい、今年は堺でいきます。
あ、私も一応予想立てると高いっていう字で、こう
高い、
どうかなと思うんですけ ど、
ね、
円高が急激でしたし、ね、スカイツリーの点灯式やりましたし、気温やたら高かったですし、
あ、なるほど、
高速道路とかね、一部無料化制度ができたりとか、
なんか今年はその字が出てきそうですね。
ですかね、
うん、多分
どうだろう。でももうこうやってね、今年の漢字は何になるだろうとかいう話をするようになってるのも、なんかこうだんだん
ねえ、
ねえ、
正月近いという
っていう感じがしてきますね
もう正月の話、
どうしますか、もう年賀状とか考えていかないといけないんですね11月入ったら ね、 ね、具体的になってきますしね。
そうやね、
はい、なりましたけれども、思い残すことないように2010年
あ、だいぶあるけど、いろんなこと
ありますか、
ありますけどね、
ね、
だけど、まあ、また来年向かって頑張らない。
そうですね、超エイアンも頑張っていきましょう。
はい、
はい、この番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしております。長田塾長にズバリ解決していただきます。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、お好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたします。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超エーの提供でお送りします。熱血
人体塾
超エア、熱血交友録。このコーナーは長田塾長の交友の中からリスナーの皆さんへご紹介したい超エー話をお送りします。時にはゲストもお招きして、普段は聞けない業界の貴重なお話を伺います。さあ塾長、
はい、
今日はですね、はい、改めて、うん、賃貸か 持ち家かということをテーマにお話を進めていきます。
なるほどね。
まあね、あのブライダルシーズンでもありますし、住まいをこれから考えていく上で、たくさんの方が悩んだり考えたりする時期でもあるんじゃないかと思います。はいはいはい、でこの番組は熱血賃貸塾ではありますけれども、はい、今日はそれぞれのことについてね、はい、教えていただこうかなと思います。そうですね、まあ、まず、まあ、元々もう部屋を借りようという考えの方はあれですけど、買うか借りるかどうしようっていうところから入る方もねいらっしゃるでしょうから ね、
今あの非常にですね、あの住宅ローンの金利もまあ 1% 切るというですね、非常に安い時期なんで、まあ買われたいという方もたくさんいらっしゃると思いますね。
そうですね、
日本人で特にあの持ち家志向が強くてですね、そういう方多いですけども、ただあの景気の方がもう一つ良くないんでね、会社の給料も上がらないというのは現状なんで、もしお買いになってですね、それが会社が逆に給料が下がったとかいう話になってくるとですね、毎月のやっぱりその返済とか変わってきますから、だからあのよくよく経済状況を見ながらね、買われた方があのいいと思いますね。
なんか家を買うタイミングってすごい考えますけどね。そうですね、今のこのお給料だけじゃないから、もうずっとローンで続いていくものですからね。
そうですね、借りられる場合はですね、まあ、あの収入が落ちれば安いとこ移動したらいいってね、荷物が重たい荷物を担ぎませんから、はい、ローンというね、だから意外とまあ自由に自分の好きなとこへ住めるっていうのはあるんですけども、まあ、持ち家っていうのは欲しいって持ってしまうと、それを維持するのに結構お金がね、固定資産税とか、まあ、分譲マンションの場合は特に管理費とか結構高いですからね。
そうですね、
それほんでまあ隣へ誰か気に入らん人引っ越してきたら、お互いにツンケンしてしまうしね、賃貸の場合だったらもう嫌やったらまあ移動したらええっていうね、気軽な部分があるんで、まあ、その辺はその借りられる方、買われる方のそのどうしたいという思いで変わってきますからね、だからまあ何とも言えないんですけども、これもまあ、本人に任せなしゃあないですね
結局はは
い
まあでもメリットデメリットといえば、今おっしゃったように賃貸だったらやっぱり身軽であるし、ね、すぐ動ける、ね、環境が変わっても、
はい、まあ自分の持ち物であるの社会的信用度っていうかね、ステータスっていうものが多少あるかもしれないですね。
やっぱり持ち家、そうですね、家があるってなると、
ただし昔みたいに例えば右肩上がりで古くなっても、あの打って高くなるということは中国みたいに今のところないですから、ほうほうほう、車と一緒ですね、買った時が一番高くてですね、だんだんこう下がっていくっていう評価源がありますから、
それは致し方がない、
致し方がないと、はい、まあ私は個人的にはですね、その賃貸であっても分譲と重ねたようなね、
はい、
分譲型賃貸マンションというか、そんなもまあ一応アイデアの中にはもうだいぶ前から考えてるんですね。賃貸も各部屋ごと登記してですね、
はい、
それにあの何十年間の家賃を一気に払ってしまうと、賃借権を購入するようなもんですね、
はい、
そうすればその間はずっと家賃を払わなくてもいい、出た場合は残存価格で次の人に借りていただくというね、
ほうほうほう、
やり方をすればいいなっていう、いろんなことを考えてるんです。
ということは月々家賃として
払わない、
払わない、
払わない、一括して払いますから。
なんか感覚的にちょっと変わりますね。
で30年ぐらい1回に払うとね、30年だったらもう家賃が、まあ、10万円のやつが1万円とかね、
あ
いう固定資産税程度払うっていうすればですね、
はい、
分譲とほとんど変わらないっていう状況が生まれてきますので、まあ、そういったもんもですね、新しいあの住まいのありがたいのを僕らは一応考えてるんです。
まあ、賃貸であっても最初にちょっととりあえずまとめた額を、
そうそう、
払っておいて、
ただし銀行がそれを融資するかっていう問題があるんですね。まあ、そういった貸し方をすればですね、我々も家賃の回収もしなくてもいいですし、まあ、あの管理も安くできますから、
はい、
まあ、そういったもんも将来出てくるかなというふうに思うんですけど。
なるほど、
はい、
今はまだそういった形は、
私は基本的にはやりたいんですけどね、皆さんがついてくれるかどうか分からないですから、
新しいですねなるほどね、
新型を考えてます。
新型ですね、
なんて僕は頭いいんだろう冗談ですけど、まあ、そういったことが将来出てくるかなというふうに私は思ってますけどね。
なるほど、はい、なるほど、 賃貸派持ち家派っていうのはやっぱりあると思うんですけれども、はい、まあ、最近の傾向としてはどちらの方が
多いですかね。そうね、まあ、半分半分ぐらい違いますか。借りたい人、だいたいデータ見るとですね、まあ、リクルートさんのデータを見てるとだいたい半分半分ぐらいですね。借りたい方持ちたい方っていうのは半分半分ぐらいですね、うんうんうんうん。結構借りた方が気楽やっていう人もやりますし、だいぶこう変わってきましたね。持ち家にこうカッとこうそればっかり思う人もだんだん減ってきたんかなっていうふうに思いますけど、
40代とか50代とかそういった世代になってもずっと賃貸でも行くんだっていう方もいらっしゃる、
うん、そういう方もいらっしゃいますけどね、まあ、例えばですね、この頃少子高齢化で子供さんが少ないでしょ、
はいはいはい、
だから親御さんが家を持たれて親御さんが元気な間は子供さん夫婦は外で借りててですね、はい、親御さんがお年召してきたらそこへ一緒に住むとかね、それを
あ、
そうでしょ、女親の資産の後へ入っていったら、はいはいはい、買う必要も全くないし、
ね、
ローンも終わってますので問題ないと、はい、そういう傾向でお若い時に、まあ、ご両親が元気な間に賃貸マンションに住んでて、
はい、
ご両親が年行かれて自活できないやったらそこへ子供さんが入って両親の面倒を見ると、
あ、
これがやっぱり一番いいの。
そうですね、うん、あ、そういう形の方もいらっしゃるでしょう ね、
そうね、だから、うん、そういうのはいいんじゃないかなと僕は思いますけど。
なるほど、
はい、
マンションか一戸建てかでもちょっと悩むところも、ね、
あるこれもなかなかね好みなんでね、僕はどっちか言うとマンションの方が好きですね。
あ、そうですか。
私とこはまあ一戸建てですけどね、
あら、
だけどマンションの方が住みやすい、
あ、
住みやすい、
防犯
もいいしね、はい、フロアがワンフロアでね、でドアも1枚閉めたらいいのと、うん、で上の方ですと夏場なんか風通しが良くて非常にいいですね、
景色も良かったりしますね、
上の方だったらね、一戸建ての場合はなんかこう後のメンテナンスがね、
あ、
大変なんで
何かと、
まあ、掃除したりとかね、
全部自分でやらなきゃいけないしね、
はい、そういうのがあるから僕はどっちか言うと住んでみればマンションの方がいいなという感覚です。
なるほど、はい、まあ、一戸建てだと土地付きってのもあるし、もうこれ考えるとこですけど、それはそれぞれです ね、
そう
もう
ね、
まあそこはもう超ええやんでもまたおいおいでもずっとね、
はい、
論点にもしていきたいかなとは思いますけど、
はい
はいはい、熱血交友録、今週は賃貸か持ち家かということをテーマにいろいろとお話を伺いました、
はい、
さあ塾長、
はい、
では一曲いきましょう。
今日はですね、秋なんで結婚シーズンなんで、
はい、
長渕剛さんの乾杯をお願いします。
あ、いいですね、
はい、
幸せいっぱいの曲どうぞ、はい、
生まれ育ったこの家ももう今夜限り、明日からはあの人と幸せな家庭を築きます。あ、柱の傷、小さい頃私の身長をお父さんが印をつけてくれたんだ。あの頃はよく怒られて泣いたっけ、お父さんなんか大嫌いって。私が親になったらどんな心境なんだろう。お父さん、お母さん、長い間お世話になりました。
家族の快適な暮らしをサポートする、そう、私たちは長栄です。
熱血
賃貸塾
超ええやん。
賃貸のツボ、このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに熱血賃貸塾超ええやん塾長、住まいに関するスペシャリスト超ええの長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはお好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたしますので、どんどんお寄せください。そしてコーナーの最後には長田塾長に今週のツボを発表していただきます。塾長お願いします。
はい、お願いします。
さあ今週もたくさんお便りいただいていますよ、はい、まずはこちらご紹介します。ラジオネーム岩倉のマーコさんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは、いつも楽しく拝聴しております。娘が来春、就職で東京に引っ越しすることになりました。以前番組でも早く部屋を探さないと良い物件がなくなるとおっしゃっていたので早速部屋を探し始めたところです。娘は一人暮らしが初めてですので、できるだけ安心で条件の良いマンションに住ませてあげたいと思っております。しかし東京は家賃が高いですね。おまけに敷金礼金も含めたら結構な金額になり、引っ越し代、新しい家電家具も買うとなると非常に苦しいです。 娘も家庭の事情を考慮してか敷金礼金ゼロの物件を探しているようですが、正直敷金礼金ゼロって何かデメリットがあるのではないかと疑ってしまいます。実際に物件を見たいのですが、何せ東京までの足代もかかりますので何度も行けませんし、なかなか決められない状態です。敷金礼金ゼロ物件って正直どうなのでしょうか。また女性の一人暮らしに適した物件探しのアドバイスをお願いしますといただきました。切実な母の思いですね。
なるほどね。ゼロゼロ物件って結構全国的にあるんですけど ね別に欠陥物件でもないと思います。
もう安心して、
というのは、たくさん例えば部屋がですね、空室が増えたら、条件は下がっていくのはこれはもう商業上当然のことなんで、部屋を詰めたいという意味でそういう条件にしてます。
ほうほう。
で入る場合はちゃんと、そういう業者さんがですね、ちゃんと需要事項を説明をしてちゃんとやってくれますから、それは全く問題ないと思います。でまずですね、東京へ遠方、関西からだったら遠方になりますので、探される場合はインターネットでですね、自分がどこの地域に住みたいということをですね、まず下調べするっていうのがまず大事なことでね。
地域を下調べ、
自分がその勤めてるところとその近辺、それを調べてですね、で大体エリアを絞って、でその中でお住みになりたい、例えばワンルームなんか 1DK なんか 2DK なんか 2LDK、いろいろありますから、それを調べて、でその中でですね、鉄筋なんか木造なんかっていうことも考えなあかんし、だから新しいのか古いのかと、だからそういうですね、下調べしてちゃんと勉強してからですね、それから行って業者さんと一回行ったら大体分かりますので、物件は必ず自分で見てもらってですね、その周辺を見る、例えば入った時に磁石も持っていかずにですね、日当たりが全然悪かったとかね、
あ
必ず磁石を持っていってください、
で
近所になんか墓地があったとかね、墓地に嫌な人も高値や中にはいるんですね、そういうことをちゃんと準備してですね、向こうへ行って、費用が高くなるようだったら高速バス使ってください。あれって安いですから、何千円で行けますから、それで行ってですね、朝から行って、そのエリアの地域で2、3箇所ですね、1箇所ではダメなんで条件分かりませんから、3箇所ぐらいは見てですね、行けば大体的にはまったですね、部屋を見つけることが多分できると思います。
なるほど、1回はやっぱりちゃんと見た方がいいんだけれども、ある程度も絞りに絞ってから、もうその日だけで済ませられるように、
ただ漠然と行くっていうのはね、これはもう決められない
ですね。そうですね、
もうネットでこの頃動画も出ますから、だから部屋の感じも非常によく分かるん で、少しでも部屋を埋めたいですから、皆さん業者さんの方も非常に親切にですね、やってくれますので、できればですね、そこの地元の信頼ある業者さんを探していくか、大手のですね、たくさんやられてる、全国チェーンの業者さんにちゃんと分けてですね、行っていただければ、2回ぐらいでも決められると思いますね。
なるほど。あと女性の一人暮らしに適した、
そうですね、だから地域の問題ですね、地域のね、あんまりこう、そういう飲み屋さんがいっぱいあるとかですね、そういうところは酔っ払いもいますから、そんなんも気をつけていただいて、あとはオートロックか、鍵がその普通のロックなんか、非接触キーついてるのかとかね、で住む場合も、女性の場合特にですね、3階以上が理想だと思いますね。
3階以上、
1階2階どうしてもこう侵入される可能性も高いし、最近なんかひどいのはなんかそのというのを縦取りを上がっていけるっていうのも中にも出てくるんで、
屋上からこうだから最上階もなんだか
ちょっといるんです、うちだもそういうケース今までありましたからね、そういうのは言えばキリがないんで、自分でですね、鍵はきちっとロックされてるかって、それでベランダのですね、窓はちゃんとロックされてるかっていう、気をつけてください。気の緩みがやっぱり 大事なんで、そういうことをいつもやっぱ危険がつきまっとってるということをですね、意識して生活していただければ比較的大丈夫だと思いますけど。
なるほど、というところでございました、ありがとうございました、さあそしてもう一つご紹介しましょう、大阪市淀川区にお住まいのまゆみさんからいただきました、ありがとうございます、こんにちは、30代の OL です。 この前初めて熱血賃貸塾超ええやんを聞き、私も相談したく思わずメールしてしまいました。採用されたら嬉しいです、私の住むマンションの外観は少し変わっていて、隣の部屋のベランダが縦向き、自宅のベランダが横向きでアルファベットの L 字のようになっています。なのでお互いの部屋の中が少し見えてしまいます。洗濯物を干す時にも顔をよく合わせるのですが、隣人は男性なので何かと気を使います。契約するときに物件を実際に見に行かなかったのが悪いのですが、非常に便利な場所で間取りも気に入っているので引っ越しは考えていません。ベランダの目隠しをしようと思うのですが、隣人の気を悪くしないか心配です。何か良い方法はないですか？その場合大家さんか管理会社に報告するべきですか？塾長教えてくださいといただきました、
まあ、その目隠しをするっていうことに関しては別に取り付けてですね、大層な工事になることでない限り別にいいと思いますね。
ほうほうほう、
はい、ほんで気悪しいんかっていうか、向こうもやっぱり見られたくないという意識もあるんで結構こういうマンションですね、建てる場合は建築確認を下ろすのにその採光っていうね、光の度合いによってですね、こういう空地を、まあ、いろんな形で取るんですけども、はい、たくさんあります、こういうマンションは。
あ、そうです
か。中見えるのもたくさんあります。だから別にまあ、普段はですね建築される時に、まあ、そういうケースがある場合はちょっとパーテーションをして隣の部屋は見えないようにするんですけども、はい、まあ、できてないやつもたくさんあるんで、まあ、非常に場所のいいとこみたいですから、まあ、できたらその管理会社がちゃんとしてたらですね、そこへ相談されて、うん、そのこういうふうにしたいですかって要望してください。で、それがですね、はい、例えば大層な工事になるとこれ絶対言わないとダメですけども、まあ、簡単な取り付けでできる場合はですね、個人でされても別に問題ないと、ははは、いうふうに思います。
そうですか、
はい、ただ消防法とかいろんな問題があるんで、うん、その消防法的にやっぱり避難路になってるとかね、
そうですね、いろんなケースがありますから、
その辺、まあ、あたりを注意してですね、まあ、軽くですね、軽く管理会社に相談して親切なとこであればちゃんとそういう指導を多分してくれると思うんで、まあ、特にやっぱりこう覗かれるとか見られるのは嫌なもんでね、女性の場合特に。
そうですね、はい、で男性は男性でもね、もしかしたら気になってるかもしれませんよね、ちょっとなんかそう思われても嫌だし、ね、でも目行き場がないみたいな、まあ、
これ見てるとなんか非常に美しい人かなというふうに思ってるんですよ。わったらダメですよ。だからそういう
人、女性はみんな気になります。
まあ、はい、男の人はない方が嬉しいなって言ってるかもしれない。だけどまあまあ、それ見られるっていうこと自体が嫌なんでね、ちょっとしたですね、目隠しをされても僕はいいんかなというふうに思います。
はい、はい、ということなので、はい、真由美さんもし気になるようでしたらね、簡易的なものだったら特に、ねね、まあ、気軽に取り付けてもいいんじゃないかな、
は
い、という、
ね、はい、
お話でございました、はい、ありがとうございました、はい、ということで塾長、
はい、
今週のツボをお願いします。
必ず賃貸を借りる場合は現地へ見に行ってください。
はい、
見に行こう。
なるほど、百聞は一見にしかず。
そうです、
ということでございます。ありがとうございました。
風に出るのに
言わんといてください。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはお好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁天の割引券をプレゼントいたします。お待ちしております。以上、賃貸のツボでした。
坂本龍馬、独自の視点で時代の先端を駆け抜けていった坂本龍馬のスピリットこそが先の見えない現代に必要とされているのかもしれません。果てしなく進化し続けながら己を信じ、今を生き抜くために何が必要かを、坂本龍馬は現代にそう問いかけているでしょう。人として、企業として、何が必要なのか。
日本の夜明けは近いぜよ。
これからの21世紀をお部屋探し、マンション管理で創造する。そう、私たちは超 A です。
熱血
賃貸塾超 A やん。
お送りしてきました熱血賃貸塾超 A やん。 早いものでそろそろ番組もお別れのお時間が近づいてまいりました。塾長、
はい、
今日はメッセージでね、はい、お嬢さんが東京に引っ越しをされるということでお金もかかるということもね、はい、ありましたけれども、はい、そんな方にもこれは朗報じゃないでしょうかね。
キャンペーン、
これですよ。
東京引っ越しされる場合はうち東京になるから関係ない。
違います、違います。
大阪にはですね、当社も管理物件が1,200-1,300室あるんですけどね、滋賀県も昨日まあちょっと用事で行ってきたんですけども、
あ、そっか、このやつはそこで、
関西エリアで当社の管理している物件にお住みになっている方しかダメ。
そうでした。
権利がないね。
町営太っ腹キャンペーン年末チャポンだからくじ、
当社の管理している物件の入居者または入居しようとしている方、
はい、
そういう方に限りですね、11月末が締め切りでございますので、
それが宝くじとは違うところになるんですね。
はがきをですね、はがきっていうか出していただいてですね、公開で抽選会ありますので、
はい、
当たれば10万円、はい、30本ということで、まあ、550万円で非常に中途半端な、はい、数字なんですけども、ぜひ1ヶ月しかないんで出していただければありがたいな、
はい、
せっかくやりますので ね毎年増えてるんですよ。当社の方はいろんな催し物をこれからやっていきたいというふうに思ってます。まあ、そういう意味でですね、何かあればお知らせしますので、どんどんどんどんはがき出したりとかしてください。まあ、この管理してるマンションに入ってよかったなと言うてもらえると我々は非常に嬉しい。だからそういった意味でですね、催しもどんどんやっていきます。これね、入居者の方だけ違ってですね、
はい、
矢野さんの方もうちは実はやってるんです。
あ、そうなんですか。
はい、11月の末にですね、矢野さんになんとかですね喜んでもらえるように感謝祭を今年はやります。
感謝祭、
感謝祭、まあ、当社の方はね、矢野さん500名以上いらっしゃいますので、
はい、
まあ、できたらですね300以上は集まっていただいて、はい、まあ、うちの社員が200名ぐらいいますので、そこでまあ楽しくご歓談いただいたりとかね、抽選会やったりとか、まあ当社の人間が固まってコーラスやったりとか、いつも矢野さんいろんなところでいろんな形でですね無理を切っていただいてるので感謝祭をやってますよ。
まあ矢野氏さんにも優しい町営でございます。
両方やります。
ね、
当社の方は、はい、
この宝くじに関しては町営でお部屋のご契約をされた方のみ
に、そうなんですよ。
なりますけれどもね、
皆さん来てくださいよ、
ね、よろしくお願いいたします。はい、さあそろそろお時間です。熱血賃貸塾町営案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社町営代表取締役の
長田修、
そして重田舞子でした。はい、また来週です。さようなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の町営の提供でお送りしました。